おはようございます。ただいまから令和4年第4回弥彦村次回6月定例会を開会いたします。現在の出席人員は9名であります。定席数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。会議に先立ちまして、皆さんすでにご承知の通り、4月1日付人事異動で新たに1名の課長が就任しておりますので、ご挨拶をいただきたいと思います。それでは宇野デジタル行政推進課長さん、お願いします。
デジタル行政推進課長を拝命いたしました、宇野でございます。行政手続きのデジタル化による村民の皆様の利便性の向上はもちろんのこと、職員の業務の効率化にも取り組んでまいりたいと思っております。いろいろとご意見頂戴しながら、取り組んでまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
はい、ご挨拶ありがとうございました。本日の議事日程はお手元に配布した通りでありますので、ご協力をお願いいたします。最初に日程第1、会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は会議規則第127条の規定により、1番渡辺富幸さん、2番古川七郎さんを指名いたします。次に日程第2、会期の決定についてを議題といたします。このことにつきましては、先般次回運営委員会が開催され、協議をいただいておりますので、その結果について委員長から報告をお願いいたします。それでは本田次回運営委員長。はい。
おはようございます。それでは議会運営委員会報告をいたします。本委員会は令和4年第4回弥彦村議会6月定例会の運営について協議するため、下記のとおり開催したので、その結果を報告いたします。1、開催日時、令和4年5月20日金曜午前9時40分開会、午前10時3分閉会。2、開催場所、弥彦村役場委員会室。3、出席委員、本田高音、小熊忠、板倉圭一、柏木文雄および議長。4、欠席委員なし。5、説明のため出席した者、村長、総務部長、総務課長。6、職務のため出席した者、議会事務局長、書記。7、協議の結果、委員長開会宣告、村長挨拶に引き続き、6月定例会の提出予定議案は、報告1件、承認5件、条例1件、補正予算1件、人事2件の計10件であるとの説明が総務課長よりありました。次に議員提出予定議案について陳情3件の提出があり、協議の結果配布のみとすることに決定しました。一般質問は7名の方から通告申し出がありました。会期日程については6月6日午前10時を召集予定とし、6月17日までの12日間とすることで話し合いが行われました。なお会期日程案は次のとおりであります。6月6日午前10時本会議提案説明、散会後全員協議会、終了後議員懇談会。6月7日午前10時本会議一般質問。6月10日午前10時連合審査会常任委員会。午後1時半、競輪特別委員会。6月13日、午前10時、本会議、総括質疑。散会後、常任委員会、採決。終了後、広報広聴調査会。17日、午前10時、本会議、委員長報告、採決。8、その他、 初日に全員協議会を開催し、理事者側より新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金及び子育て世帯生活支援特別給付金、枝豆関連の新会社設立、新文化会館建設にかかる補正予算と競輪弥彦競輪場走路改修工事及び図書館建設工事にかかる契約について説明を受けることにいたしました。また全員協議会後に議員懇談会を開催し、燕弥彦総合事務組合で進められている一般廃棄物処理基本計画及び最終処分場整備の概要についての説明を受けることにし、その後議案について議員間討議を行うことにいたしました。会議内容は以上のとおりであります。令和4年6月6日弥彦村議会運営委員長本田高根、弥彦村議会議長足立武雄様、以上であります。
ただいま委員長から審議に対する報告がありましたが、他の委員から補足説明はありませんか。補足説明なしと認めます。お分かりいたします。ただいま議会運営委員長から報告のとおり、本定例会の会期は本日から6月17日までの12日間といたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。異議なしと認めます。したがって本定例会の会期は12日間と決定いたしました。次、日程第3、村長から招集のご挨拶をお願いいたします。はい、村長。
おはようございます。令和4年第4回弥彦村議会6月定例会開会にあたりご挨拶を申し上げます。議員の皆様におかれましては、ご多忙の中、全議員ご出席のもと、定例会を開催できましたことに厚く御礼申し上げます。一昨年後半から始まりました新型コロナウイルスの感染は、いまだに収束に至っておりません。しかしながら、新型ウイルスと共存しながら、社会生活を営んでいく生活スタイルは、それなりにこの国の社会に定着し、落ち着きを取り戻しております。弥彦村もこの新しい事態に対応した行政を進めていかなければなりません。この区議の時にあたって、議会の皆様、さらには村民の皆さん全員にお知らせし、知っていただきたいことがございます。それは、令和3年度をもって、弥彦村の財政が低迷に苦しんだ時期を脱し、再び豊かな村に復活したということであります。大谷前村政は、極論すれば目の前にある村税と国からの交付金にのみ依存する浮き目の財政運営でした。全く余裕ない財政運用としか言いようがありません。後を引き継いだ私も、一期目の滑り出しで村民の皆さんから要望があっても、お金がないためできませんと心ならずも答えざるを得ませんでした。当時の村の行政サービスは、質量とも他の市町村と比べ劣っていると強く感じました。一方で、積極的な財政運営、村政運営を採用しなかったため、借金の積み上げもなく、それはそれで助かったことも事実でありました。令和元年、村民の皆様から負託をいただき、日目の村政をスタートさせました。実は日目に入り、すぐ弥彦村の財政が好転したことを実感いたしました。しかし、この財政の好転が一時的なものなのか、あるいはしっかりした土台の上に実現した恒久的なものなのか、今一つ確固とした判断ができませんでした。 一時的にも村の財政が強くなったとの確信は、日米の村政運営に極めて大きな力を与えてくれました。一番助かったのは、新型コロナウイルス対策のワクチン接種を集団接種として決断したときでした。東京の大病院の勤務にお願いするとき、1時間あたり、その報酬を3万円という破格の高額に決めました。そのとき、ワクチン接種にかかる費用は多くて、2、3億円と私は推測しました。で、この金額なら、村で仮に全額負担することになっても可能であると、村民の皆さんの生命と健康を守るためなら惜しくないと即断いたしました。結果的には、1回目、2回目の接種にかかった費用、約2億9000万円は、全額国が負担してくれました。しかし村長として迷いなく即決できたのは、必要なお金は何とかなるとの自信でした。図書館建設、枝豆共同選果場建設も同様でした。必要な経費は村民の皆さんの税金を当てにせずにできると確信からでした。ちなみに2つ合わせた事業費は約8億円、村の負担分は4億円でした。財政の回復の実感は大きな力となりました。そして令和4年度の予算編成、この時はっきりと弥彦村は豊かになり一時的なものではないと分かりました。 6月の村議会定例会で議会を通じ、全村民の皆さんにお金の問題で我慢をお願いしてきた状況は終わりましたと宣言しようと決めました。もちろん刈羽村、聖郎町さんのように繰り返しの徴工税をいただかない不交付団体にまではなりませんが、県内屈指の豊かな財政を持つ自治体となったことは紛れもない事実であります。村がここまで豊かになった理由は、村の運営する経営事業、それにふるさと納税の2つにあります。村民の皆さんからの税収が増えた結果では残念ながらありません。まず経営事業です。平成27年村長就任時、経営不安の高齢化で売上の減少が続き、いずれ赤字運営に陥ると言われておりました。私自身も競輪事業の先行きに強い危機感を抱いておりました。私の村長就任前、平成26年度と25年度の競輪事業特別会計上の収益はそれぞれ600万円と4940万円に過ぎませんでした。それが令和3年度では8億円もの巨額に膨れ上がっております。少し専門的な話になりますが、特別会計の収益は村の一般会計への繰り出し金と積立金の合計したものであります。これは競輪事業を中心に見た計算の仕方だと思っております。私は違います。村のための競輪事業ですから、どれだけ村全体の仕事に競輪が貢献できるかを見ます。そのためには一般の株式会社のように、いろんな経費を売上から差し引いた最終純益がいくらあるかが重要になります。弥彦競輪で見ると、最終純益は令和3年度約10億円、令和2年度約8億円となっています。令和4年度も今の時点の見積もりでは8億円を見込んでおります。これはもちろん売上ではありません。弥彦村が自由に使途を決めることのできるお金です。もちろん、競輪事業存続、発展に必要なお金は取っておかなければなりません。しかし、令和4年度、同5年度で 約6億円かけて実施する経営上バンクの大改修が終了すると、大きな工事は一応なくなります。競輪ファンの高齢化は毎年進んでおります。当然競輪場に足を運んでいただける数も減る一方で、売上の本場の売上の減少に歯止めがかかりませんでした。しかしその一方で、平成26年度から始まった真夜中の競輪レース、ミッドナイト競輪、弥彦村では平成28年度から本格参入を果たしたこのレースの売上収益の改善は期待をはるかに上回るものでした。競輪の売り上げはそれまで全国で競輪を実施する43の競輪場が協力し合って全国で発売するやり方を取っていました。しかし深夜のレースではそれができません。ネット販売の専門の会社に販売を委託する方法を採用しました。それが当たったのです。車券を購入する層が高齢者から一変しました。若者を大量に参加するようになったのです。全国の競輪の売り上げは平成26年、平成27年まではだいたい7000億円台で推移、しかも年々減少しておりました。今ネットレース、ネット販売が全レースに拡大したことで、全くそれまでとは違う競輪需要が出現しております。全国の売上額は令和3年度で一挙に9800億円台に急増、4年度には1兆円を上回ることは確実と見られております。この9800億円台の 76% がネット販売による車券販売額です。さらに1兆5000億円、2兆円の大台に達するの時間の問題であります。日本全体の売上が倍増すれば、各競輪場も何もしなくても売上最終順位とも倍増する計算になります。弥彦競輪で言えば、収益で見ると平成25年度の4940万円の場合、9880万円になるとなるとの勘定になります。現実は弥彦競輪の最終純益予想は8億円から10億円と格段に大きくなっております。理由は、村長1期目から思い切って実施した設備投資、いろんな競輪応援策の効果が現れ始めた結果だと確信しております。例えば設備投資ですが、平成27年度から令和3年度までの投資額は実質に15億1456万円に達します。ミッドナイト競輪、ナイター競輪実施のための場内の照明設備の投資、約11億かけた特別観覧席建設などであります。実はそれ以外にもいろんなことを実施、関係者に弥彦村の敬礼にかける熱意、努力を認めてもらった結果と思っております。これまで通り、いや、これまで以上に、競輪事業に真摯に取り組めば、村の自主財源として、村政運営に大きく寄与し、し続けてくれるのは間違いありません。今一つの自主財源は、ふるさと納税による寄付金です。弥彦のお米の味には絶対的な自信がありましたので、米を確認参入することを決めました。弥彦の大神様が助けてくれたとしか思えない幸運が飛び込んできました。平和平成27年の初年度のその年に、人気テレビ番組ダーツの旅に弥彦村が取り上げたのです。我が家の近所の人の協力で米の美味しさを宣伝することができました。初年度4、5000万円の寄付金が集まれば、大成功と見ていました。それが、この番組の効果のおかげで、いっぺんに1億1522万円にまで達しました。 まさに驚異的な数字であります。いかにテレビの影響力がものすごいか、改めて知らされました。その後、平成29年度4億3000万、30年度6億2000万、令和元年度3億5000万、令和2年度4億4000万、令和3年度5億1000万をいただいております。給付金の半分が村の税収になります。手を抜かずに寄付者に魅力的な返礼品作りを続ければ、1年4億円の寄付を見込める自信がつきました。逆に何も手を打たないと、寄付金額は減ることもはっきりしました。初年度はテレビ番組、2年度は癒し米のブランドの確立など、毎年寄付者にアピールする施策を実施してまいりました。その中で、令和元年度だけは、実は何もやりませんでした。その結果は、前年の6億円台から、いっぺんに3億円台に急減しています。知恵や努力が必要なのです。令和4年度から、枝豆も本格的に加える予定にしております。この結果、競輪事業の発展に必要な資金を引いた最終純益、ふるさと納税による村への繰り入れは、固く見積もっても、合わせて年間8億円程度は見込めます。弥彦村の一般会計の総額は、令和4年度、44億8千万円です。村が自分の力で稼いだ自主財源は、実に予算総額の 17% にも当たります。国の交付税の不交付団体や、巨額のふるさと納税を集めている自治体を除き、こんなものは他にはありません。村民の個人、法人、固定資産税合わせた損税は、今年8億8000万円の見込みです。自力で稼いだ自主財源は、この損税に匹敵するか、あるいは損税以上に膨らむこともあると私は見ています。村は間違いなく裕福になりました。職員の皆さんには、金がないからできませんという言い訳は今後できなくなりますと申し上げています。2期目に入って実施した図書館建設、枝豆の共同選果場建設、さらにはワクチン接種の東京からのお医者さんの招聘、これらすべての決断できたのは、競輪の収益、ふるさと納税の寄付金があったからであります。1期目の4年間でまいた種が、弥彦村の大神様のご加護を受け、2期目に入って花が咲き始めたと思っております。豊かな財政を背景にした村政に手をつけ始めてもおります。区長会からは、毎年各集落からのいろんな要望が村に出されております。しかし、これまでは金がないからと緊急と判断されたもの以外、毎年積み残され、また同じ、翌年には要望が出されてきました。区長会には、皆さんから上がってきた要望を一遍全部きれいにいたしますと伝えてあります。村内の事業者の工事をこなす能力もあるため、複数年に実施をいたしますとも伝えてあります。また、ロシアのウクライナ侵攻に伴う世界的な肥料価格の高騰、日本はそれに円安が輪をかけ、肥料価格がこれまでの約2倍に急騰するという異常事態に直面しております。これでは米作農家は値段が少しくらい上がっても赤字になるのは避けられません。政府も肥料に対する補助金支給などの対策の検討を始めています。村も独自に助成することを決めました。また、物価の高騰は、すでに村政にも深刻な事態をもたらしています。図書館の建設費は、年度当初予算では3億8000万円を予定しましたが、資材価格の高騰で約8000万円の不足が見込まれ、6月2回などに最終的な予算、補正予算を 上程しなければならなくなりました。さらに6月2日には村の公共施設向けに供給契約を結んでいる電力の卸売会社から電力料金の見直しの通知が届きました。役場、学校など等の公共施設に対する値上げの総額は4742万円にもなります。いずれ家庭用の電力料金にも値上げの波が押し寄せます。この夏熱波に襲われたとき、電気代が心配でクーラーの使用を躊躇し、その結果熱中症などの健康被害の発生も心配されます。今から対策を検討しておく必要があります。資材価格の暴騰が収まるまで資材購入を必要とする公共工事の先送り見直しにも着手しなければなりません。いずれにいたしましても、今世界を襲っている異常事態は今後さらにどうなるのか、何が起こるのか予想がつきません。はっきりしているのは、村の財政が強くなり相当な事態が発生しても村として耐えられるということであります。正直間に合って本当に良かったと思います。以上、長くなりましたが、議会におかれましては、今定例会に上程いたしました議案に対しまして、慎重なご審議の上、ご承認を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
ありがとうございました。次に、日程第4、議長からの諸般の報告を行います。新型ウイルス対策での自粛要請によりまして、4月までに予定されていた行事は中止及び縮小、または書面決議となっておりましたが、5月以降は緩和され、いくらか会議、行事が開催されてきました。5月30日では、全国町村議会議長、副議長研修が東京国際フォーラムで開催されまして、本田副議長と出席をしてまいりました。6月1日では、全国競輪主催地議会議長会が開催され、出席をしてまいりました。ウイルス感染予防対策が少しずつ緩和され、2年前の状況に戻りつつありますが、4回目のワクチン接種も計画されております。完全なるウイルス感染の収束を期待しているところでございます。それから、広報校長調査会委員長から、調査会活動についての報告が議長宛に提出されております。委員長から報告をお願いいたします。それでは板倉委員長。はい、
はい、それでは、報告をいたします。弥彦村議会基本条例が令和4年4月1日より施行され、去る5月14日土曜午後2時から弥彦村農村環境改善センターにおいて、第1回議会報告会及び意見交換会を開催いたしました。主なものについてご報告いたします。出席議員は8名であります。議会報告会及び意見交換会に参加した村民は26名であります。まず、議会報告会では、各議員より3月議会における一般質問を行った理由及び説明、各委員長による委員長報告及び議会基本条例の説明を行いました。次に、議会報告会終了後、意見交換会を行いました。 参加者から一般質問に対する質疑があり、また基本条例が絵に描いた餅にならないようご意見をいただきました。議会として村民の負託に対し精進していかなければならないと感じたとても有意義な会でありました。議案説明会および意見交換会の閉館会は閉塞時間は午後4時10分でありました。報告は以上であります。令和4年6月6日広報校長調査会委員長板倉圭一、弥彦村議会議長足立武雄様、以上です。
次に監査委員から来月水道検査の結果が議長宛に提出されております。事務局長をもって報告いたします。議会事務局長。
はい、議長。それでは命によりましてご報告いたします。監査委員からの報告書の写しは議案書1ページから6ページにお示ししてある通りでございます。報告は以上です。
次に日程第5、村長から行政報告をお願いいたします。
はい、
はい、村長。
それではご説明申し上げます。お手元に行政報告書が届いておいでになると思いますけども、主なものだけを説明させていただきます。4月6日経済省車両室全国施工者経営施工者協議会 GK 訪問、これは毎年行っておるものであります。で、今回特に経理公営教授事務所の所長が変わりましたので、一緒に紹介かけら3人のトップを伺ってまいりました。その際には先ほど外札で申し上げましたように経理事業の今後についても意見交換をしてまいりました。同じく、4月12日令和4年度弥彦経理安全祈願祭、これも例年通りでありますが、今年も全国経連施工者協議会理事長、JKA 会長、経連選手会理事長、このトップ3名がわざわざ弥彦まで来ていただきました。このだけのトップ3人が顔を揃えていくことはほとんどないというふうに聞いております。それから、4月19日これ東京ですけど、道路整備促進規制同盟会全国協議会、道路促進規制同盟会全国協議会理事会、ここに出席してまいりました。これは県の皆さんに闇をちょっと言ってるんですけど、これは国道の協議会なんです。で、弥彦村は国道がないのになんでこの全国協議会の役員やってんじゃないかっていうふうに申し上げております。ただしこれはまあ闇であって、本来は一生懸命努めて早く弥彦村にも国道が来るように増金掛けをしているつもりでおります。それから農経新聞社主催青果流通業者経営者交流会、これは枝豆につきましては今の JA 加賀谷さんと話しておっしゃいますけども、新しく増産分については村でできるだけ、賄います、全部農協さんに一辺倒の販売方法を取りませんということで、自分なりの販路拡大のためのものでありまして、これに全国この新聞社主催の交流会に全国卸仲卸の有力の会社が30社参加しております。その仲卸卸をお願いして、弥彦の枝豆の増産分を売っていきたいというふうな考えから出席いたしました。その後すで、に1社が今年から横浜、いや違います、千葉、東京、埼玉のあるお店で弥彦の枝豆を新規に売っていただくという約束をいただきました。で、7月5日には30社が弥彦村に来て枝豆を見ながらの研修会も予定しております。すでに 打診も来ておりまして、なんとか新しい販売ルートを確保できると思っています。心配なのは、今の段階で今年16ヘクタール面積増えましたけど、今の計算ではすでに足りないという状況に陥っております。それから5月6日 TBS がっちりマンデー、これはご覧になった方が多いかと思いますけれども、豆のビジネスで全国で面白く、しかも儲けているところということで、 TBS のディレクターがネットで調べたときに、枝豆で村で共同選果場をやってるっていう、うちが引っかかったんです。で、面白いんで取材に来てくれていただきまして、私も赤坂の TBS のスタジオまで行きましたけど、その時に司会者の、加藤さんが全く前もっての事前の打ち合わせ全くなく、本番ぶつけ本番なんですけども、朝取り立ての枝豆って言ったら、食べた瞬間にご覧になった方は分かりますけども、美味しいと一言言っていただきます。その後ものすごい問い合わせも来ております。非常にありがたかったというふうに思っております。それから、5月の16日万博首長首長連合役員会でございます。これは2022年オリンピックパラリンピック全国首長連合の時に、会長さんは三条の国里さんが首長でいらっしゃって、会長でいらっしゃって、でその時に私もやっぱり情報を取らないとどうしようもないんで、アプローチしましたら、私に関西区へやれということでやってまいりました。で、終わったときに、万博は弥彦村とはちょっと違うんで、もう役員も関西区も辞退したいということを申し入れましたが、弥彦村は引き続きやってほしいという強い要請がありましたので、現在も続けております。その結果、まあ、2025年から始まる万博について、村としても今後、何らかの形、検討した方がいいのではないかというふうに思っております。以上でございます。
はい、ありがとうございました。次に日程第5、村長から行政報告をお願いいたします。はい、村長。大変失礼しました。日程第6、報告第1号、令和3年度弥彦村一般会計予算繰越名許費繰越計算書についてを議題といたします。報告を求めます。本庁
報告第1号、令和3年度弥彦村一般会計予算繰越名許費繰越計算書についてご報告申し上げます。報告第1号、令和3年度弥彦村一般会計予算繰越名許費繰越計算書につきましては、総務費、民生費、農林水産業費、商工費、土木費、教育費のそれぞれの事業について、繰越名許費にかかる歳入歳出の予算の経費を翌年度へ繰越したものであり、地方自治法施行令第146条第2項の規定により報告するものでございます。
それではご質疑があればこれを許します。質疑はありませんか。質疑なしと認めます。以上で報告第1号は終了いたします。続きまして日程第7、承認第1号、専決処分の報告について、弥彦村村税条例の一部を改正する条例から、日程第15、議案第27号、人権擁護委員候補者の推薦についてまでの9案件を一括して議題といたします。これより提案者から提案説明をお願いいたします。はい、村長。
令和4年第4回弥彦村議会6月定例会の開会にあたり提案いたしました議案の要旨をご説明いたします。承認第1号、専決処分の報告につきましては、令和4年度税制改正に係る地方税法の一部を改正する法律等が 令和4年3月31日に公布されたことに伴い、弥彦村村税条例の所要の一部改正を行ったもので、3月31日に専決処分いたしました。承認第2号、専決処分の報告につきましては、国民健康保険法施行令の一部を改正する法律等が施行されたことに伴い、弥彦村国民健康保険税条例の、所要の一部改正を行ったもので、3月31日に専決処分いたしました。承認第3号、専決処分の報告につきましては、令和3年度弥彦村一般会計補正予算第11号で、3月31日専決いたしました。規定の歳入歳出の総額53億7736万7千円に、歳入歳出それぞれ251万4千円を追加し、総額を53億7991万1千円とするものであります。歳入の主なものといたしましては、一貫村税、村民税2750万円、七貫地方消費税交付金1121万4千円、九貫地方特例交付金3834万4千円、十貫地方交税6048万4千円、15貫県支出金現1億7221万8千円、歳出の主なものといたしましては、三貫民生費、社会福祉費現1718万9千円、児童福祉費現1360万5千円、六貫農林水産業農業費現1425万6千円、七貫商工費現1億7221万8千円、八貫土木費、道路橋梁費現1636万4千円、14貫予備費2億6560万1千円などであります。第2条の繰越免許費の補正につきましては、サンビレッジ弥彦の屋根修繕工事が年度内に完了することが難しいため、繰越免許費を設定したものであります。承認第4号、専決処分の報告につきましては、令和3年度弥彦村介護保険特別会計補正予算第3号で3月31日に専決いたしました。規定の歳入歳出の総額9億3077万円から、歳入歳出それぞれ1470万円を減額し、総額を9億1607万円とするものであります。歳入といたしましては、六貫繰入金、一般会計繰入金現770万円、基金繰入金現700万円、歳出の主なものといたしましては、二貫保険給付費現600万円、六貫予備費現700万円であります。承認第5項、専決処分の報告につきましては、令和3年度弥彦村経輪事業特別会計補正予算第5号で3月31日に専決いたしました。規定の歳入歳出の総額233億7500万円に、歳入歳出それぞれ1413万7000円を追加し、総額を233億8913万7000円とするものであります。歳入といたしましては、一貫経輪収入209万円、四貫諸収入1204万7千円、歳出の主なものといたしましては、二貫経輪事業費1653万4千円であります。以上の承認第3号から承認第5号の専決処分につきましては、令和3年度会計の終了に伴う清算的な補正でございます。3月31日付で専決処分をさせていただきました。事案第24号、弥彦村議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例につきましては、弥彦村議会基本条例の制定に伴い、議会広報特別委員会が広報広聴調査会に変更されたため、所要の一部改正を行うものであります。議案第25号、令和4年度弥彦村一般会計補正予算第3号につきましては、規定の歳入歳出の総額46億5052万2000円に、 歳入歳出それぞれ5209万4000円を追加し、総額を47億261万6000円とするものでございます。歳入の主なものといたしましては、14巻国庫支出金2167万6000円、19巻繰越金1400万円、21巻損債1360万円、歳出の主なものといたしましては、6巻農林水産業費513万9000円、8巻土木費3490万円などであります。第2条の地方債の補正につきましては、節外対策事業費の変更に合わせて事業債の限度額を増額したものであります。議案第26号弥彦村固定資産評価審査委員会の選任につきましては、現委員の丸山忠氏の任期が6月21日をもって満了となるため、再任につきまして次回の同意を求めるものでございます。議案第27号人権4号委員会候補者の推薦につきましては、現委員の柏原良英氏の任期が9月30日をもって満了になるため、再任のための推薦について次回の意見を求めるものであります。以上で提案理由の説明を終わりますが、十分ご審議の上ご承認いただきますようよろしくお願い申し上げます。
ありがとうございました。ただいまの説明に対し質疑はありませんか。質疑なしと認めます。お諮りいたします。ただいま村長から提案されました旧案件のうち、日程第14、議案第26号、弥彦村固定資産評価審査委員の選任について、日程第15、議案第27号、人権擁護委員候補者の推薦についての人事2案件につきましては、委員会付託を省略して、本日採決いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。異議なしと認めます。したがって人事2案件は委員会付託を省略し、本日採決することに決定いたしました。はじめに日程第14、議案第26号、弥彦村固定資産評価審査委員の選任についてを議題といたします。本案件について質疑があればこれを許します。質疑はありませんか。質疑なしと認めます。お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第26号について討論を省略し、直ちに採決いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。異議なしと認めます。これより採決いたします。お諮りいたします。議案第26号の固定資産評価審査委員の選任について、村長提案のとおり、丸山忠さんの選任に同意することに賛成の皆さんの起立を求めます。はい、起立全員と認めます。したがって議案第26号の選任については同意することに決定いたしました。次に日程第15、議案第27号人権擁護委員候補者の推薦についてを議題といたします。本案件についてご質疑があればこれを許します。質疑はありませんか。質疑なしと認めます。お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第27号について討論を省略し、直ちに採決いたしたいと思いますが、これに異議はありませんか。異議なしと認めます。これより採決いたします。お諮りいたします。議案第27号の人権擁護委員候補者の推薦について、村長提案のとおり、柏原良英さんの推薦に同意することに賛成の皆さんの起立を求めます。はい、起立全員と認めます。したがって、議案第27号の推薦については同意することに決定いたしました。なお、報告1案件及び人事2案件を除く7案件につきましては、お手元 の付託表のとおり、所管の常任委員会に付託しましたので、審査の上、報告願います。以上をもちまして、本日の理事日程はすべて終了いたしました。次回は6月7日午前10時から再開いたします。本日はこれにて散会いたします。大変お疲れ様でした。